ただいまからその牧師に新約聖書ヤコブへの手紙5章1節から11節までを通し成長シリーズ11待ちつつ急ぎつつと題して聖書からメッセージをしていただきます。
皆さんおはようございます。昨年末前回の時にこの4章前のですね4章の後半から御言葉を一緒に学んできました。実はこの5章はそれの続きと言いましょうかね、関連性がとてもあるところです。5章の1節に聞きなさいという言葉があって、またこの同じ言葉が4章の13節にもありますが、聞きなさいとありますけれども、このようにですね、この手紙の中でヤコブという人は、まずこの商売人たちを例に挙げて、神の時という事柄について語り、また今日のところでは金持ちというものを例に挙げて、ここで私たちにまた神の時ということについて語ろうとしているということでしょう。この金持ちたちについてですけれども、何も良いことは語られておりません。悲惨が来るよというふうに言われますが、悲惨をですねいくつかこう見ていきますと、あれこれは自分のことかなと思うようなことがもですね出てきます。例えば2節のあなた方の富は腐っており、腐っている富って何だろうなと思うんですけれども、これは古代の社会のことですから、ある人はこの富というのはですね、食べ物のことだというふうにこのように言っております。もしそうだとしますと、食べ物が腐る、まあ、よくある話ですね。お正月、これはお正月に取っておこうなんて言って取っておいたものがですね、いつの間にか賞味期限切れて腐ってるみたいなことが今時ちょうどあるかもしれませんね。私も一人暮らしをしながら牧師をしていた時代が7年ありましたが、その時にですね、夏の暑い日にですね、もうキャンプに行かなきゃ、今日からキャンプだ、よし頑張ろうという時、こう勢い余って出てきたんですけれども、途中ら辺でハトと気がついてしまった。炊飯ジャーの中にご飯がまだたくさん残ってる。で、帰ってみたらですね、まあまるでその中で蚕を飼っていたかのようなですね、もうすごい状態になってましたけれども、そういうことでまあありますよね。まあ、そんなことはないですね、皆様ね。私はありました。食べ物が腐るということはあると思いますね。またその後にもですね、着物が虫に食われる、これもありますね。独身の頃にですね、香りとデートをするときに着ていたセーターもですね、いつの間にか大事に取っておいたら虫に食われておりました。切ないもんだなと思いますけれども、まあ、そんなもんですね。次にですね、金銀には錆が来るってありますが、これにですね、ちょっとご意見のある方もいらっしゃると思うんです。いや、金や銀は錆びませんよ。化学反応的にそれはおかしいです。理系の方は言われるかもしれませんけれども、私文系ですのでよくわかりませんが、まあこれは、まあ、例えて言ってるんでしょうね。その、錆が来ないことはわかっていますけれども、そういうふうに価値がなくなるってことを言うんでしょう。金持ちたちに来る悲惨っていうのを見るときに、これはですね、私たちも経験するぐらいのそういうことです。じゃあ金持ちってじゃあどういうことがここでおかしいというか、聖書から問われているのかと言いますと、金持ちというのはですね、そうやって食べ物が食べられなくなっても、また虫が着物にやられても、あ、逆ですね、着物が虫にやられても、または金や銀というそういう高価なものが価値を失っても、なお求める人のことを金持ちって言ってるんです。まだ飽き足りない、もっと欲しい、もっといいものを、もっと私の心をくすぐるものを、そうやって次々と飽き足らずに求める人のことをここで金持ちっていうふうに言うわけですよ。ただ単にですね、お金がある人のことを金持ちって言ってるんじゃないですね。そういう心がそういうものにこう傾いて、まるで、暴走してるような、そういう人のことをここで金持ちというふうに言うわけです。聖書は この金持ちの姿から何を私たちに語ろうとしているんでしょうか。それは神様の終わりの時というものをもし意識しなければ誰もがこういう姿になってしまうぞ。もちろん程度の差こそあれ、でも誰もがこういう金持ちのような生き方をしてしまうよ。そしてそれは大変虚しいものなんだよということを私たちに語っているわけなんです。イエス・キリストが初めに来られましたのが今から約2000年前のクリスマスの時ですね。その時にクリスマスのメッセージの中で赤井先生も語られましたが、それをまあ初めの望まれること初臨というふうに言うというふうに私たちは学びました。その時に出迎える人は一人もいなかった。今年私も、去年私もメッセージをさせていただきましたが、人々はイエス様を受け入れようとしませんでした。イエス様は30歳から3年間にわたる救い主としての働きを終えて最後は十字架死なれましたけれども、3日目にイエス・キリストはよみがえって、そして40日余り人々の前で現れた後に弟子たちの前で天に上げられていったというふうに聖書は語ります。その天に上げられていったイエス様がもう一度来られるとき、それがこの聖書が語っている主の終わりの時っていうんです。例えば3節の後半にはあなた方は終わりの日に財宝を蓄えたとありますし、また7節または8節でも主が来られるとき、主の来られるのが近い、そのように語っている。聖書はこの箇所だけでなく全体を通してイエス・キリストはもう一度この地上に来るんだというふうに言うんですね。その時に私たちの富は腐り、着物は虫に食われ、金銀には錆が来る。私たちが大事に持っているものもですね、全てのものが価値を失います。その時は闇です。私たちがこれは素晴らしいものだと思っていたもの、これは私が大切な記念のもの、これは私が大好きな、これを見るたびに心がもう嬉しくて嬉しくて喜びにあふれると思っていたものも全てその時には色褪せます。価値を失います。ゴミになるんです。私たちはその時に思い知るんです。ああ私はなんと虚しいものに時間を使い、お金を使い、そしてお金力を使ってきたことか、私は一体何のために生きてきたのかとその時に嘆くようになるっていうんです。本当にそれは虚しい時です。しかしそういう時が来るんだよという言葉に耳を傾けない人の代表格がこの金持ちなんです。金持ちはそうやって神の時が来ると言っても全く気にかけることなく集め続けます。求め続けます。買っては飽き、食べては飽きて、そして次々と求めていく。それが金持ちの姿です。そのブレーキ、その暴走にブレーキをかけるものは何もないんです。神様の時っていうのはあるのかないのか、神様イエス・キリストというのはもう一度本当に来るのかどうなのか、これは何かですね、こう印を見せてほらご覧こういうふうになってるでしょう、だから来るんですよって、そう言えるものじゃないんです。もう私たちそれぞれの心の中に聖霊なる神様が刻み込むようにして教えてくださらなければ、そういう事柄というのは入ってこないですね。このヤコブの手紙の5章をまた戻ってきたいと思うんですが、ちょっとこのままにしていただいて、もう一箇所ですね、第2ペテロの3章を今日は開いてみたいと思います。ヤコブの後にペテロ、第一ペテロがあって、その後に第二ペテロがありますが、第二ペテロの一番終わりの3章の3節と4節、 ここにこのように書いてあります。第二ペテロ3章の3節と4節。まず第一に次のことを知っておきなさい。終わりの日にあざける者どもがやってきてあざけり、自分たちの欲望に従って生活し、次のように言うでしょう。キリストの来臨の約束はどこにあるのか。クソたちが眠った時からこの方、何事も創造の始めからこのまま、始めからのままではないか。もう聖書を書かれた時代にですね、イエス様の再臨なんてないでしょっていう人たちがいたっていうんです。今に始まったことじゃないんです。2000年も経ってるからないでしょ。これは私たちの言い分かもしれませんけれども、聖書の時代の時にもいやいやあると言っていてないじゃないか。その人たちが3節の終わりにあるように、自分たちの欲望に従って生活しているってありますね。このイエス・キリストの再臨という事柄を信じる、心にしっかりと据えているっていうことと、自分の欲望のままに生きてしまうということは、これは一つのことなんです。結び合っていることなんです。しかし聖書はこういうふうに反論する人たちに何というのか。まず8節でこのように言われます。しかし愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。不思議なことですね。千年が一日、一日が千年、どう計算すればいいかわからないような計算の方式がここにあるって言うんです。私たちが仮に2000年も来ないじゃないですかって言っても、神様からすれば何言ってんだ、まだ2日しか経ってないとも言われかねないということですね。そして9節、父はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせているのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。何ということでしょうか。私たちが遅い遅い、来ない来ないって言ってるんじゃなくて、私たちの準備ができないから神様の方が待ってるんだというんです。神様の準備ができていなくて、私たちが待ってるんじゃなくて逆なんだと。むしろ準備ができてないのはあなた方の方であって、神様の方がわざわざ待ってくださっているんだと聖書は語るんです。ですから私たちはこの日を準備しなければなりません。主が来られるということを準備する。聖書はこのことにたくさんの時間を書いておりますけれども、今日私たちがこのヤコブの手紙から学ぶことを今聞いておきたいと思うのです。ヤコブの手紙にちょっと戻りますが、5章の7節にこのようにあります。こういうわけですから兄弟たち、主が来られる時まで耐え忍びなさい。見なさい、農夫は大地の貴重な実りを秋の雨や春の雨が降るまで耐え忍んで待っています。イスラエルの向こうの農業のことですから、この2回の雨にの時間時期にですね、ちょうど合わせて作物を作っていく。最初にですね、農夫たちは畑を耕します。そして種をまきます。そうなるとちょうどでその頃に春の雨が降るわけです。そして春の雨が降った後にですね、芽が出てくる。いろんなものが芽を出してくる。雑草を抜きます。虫が来ないように、配慮します。または作物の成長を見守ります。そうこうしているうちに、ああ、もうそろそろ実りだなという頃に秋の雨が来る。そして収穫になるというんですね。これが待ち望むということだと、聖書は語るんです。待ち望むっていうのはですね、私たちが、別にこの今日祈らなくたって、祈ったって何にも変わらないし、どうやってたってその時が来るんでしょう。別に神様の時がいつか分からない時に来るっていうんだから、何をしたって別に無駄じゃないですかっていうようなですね、何にもしませんよ、何にもぼんやりと時間を過ぎるのを待ってるだけですよっていうのが、待つという、主の時を待つということではないっていうんですね。死の時を待つというのは、まるでこの農夫のように準備をする。ああ、もうすぐ後の春の雨が来るから、さあ早く畑を耕さないといけない、さあ早く種をまいておこう、 春の雨が来る、あ、今度秋の雨が来るまでに、はい、雑草をちゃんと抜いておきましょう、ちゃんと成長するように見守りましょう、虫が来ないようにしましょう、そうやって次のタイミングに合わせて準備をずっとしていくんです。そうやって神様が来られるまで自分たちの方の準備を整えるというのが神様を待ち望むということなんですね。私たちは自分たちをどのように準備したらいいでしょうか。今日の5章の9節、兄弟たち互いにつぶやき合ってはいけません、裁かれないためです、見なさい、裁きの主が戸口のところに立っておられます。実は4章の13節の前の11節にもこの兄弟を裁くという問題が出てきました。私たちの唇と唇から出てくる言葉の問題とこの主を待つという事柄の問題ですね。ここに関連性があると思います。私たちは唇でいろんな事柄を言います、いろんな事柄を喋ります。でも実はそういうところに私たちのですね、信仰の神様への心のありようというものが出てくるんだということでしょう。そしてその唇を見張るという事柄が神様の時を待っていくということで上で大変重要なんだということを聖書は語るわけです。実はヤコブの手紙を今まで読んできましたが、一章にもこの言葉の問題が出てきました。一章にも神様が私たちが言葉を守る、その言葉を守っていくという事柄が実は私たちの心を見張ることであり、そして神様に会う準備をするんだというこの関連性があるということを見てきました。私たちがまずできること、それは一つ、心を見張る、言葉を見張るということです。そして十節を見ますと、苦難と忍耐については兄弟たち、主の御名によって語った預言者たちを模範にしなさい。そして11節に、見なさい、耐え忍んだ人たちは幸いであると私たちは考えます、あなた方はヨブの忍耐のことを聞いています、また彼がまだ主が彼になさったことの結末を見たのです、主は慈愛に富み憐れみに満ちておられる方だということです。私たちが神様を待つという上で必要なモデルとしてヨブが出てきました。私は正直ですね、困ったなと思ったんですね。ご存知のようにヨブは一日のうちに自分の家族もまた全ての財産を失って、自分自身も重い皮膚病の中に置かれて、本当に不愉快な、そして老けつき回りない、そういう中に置かれた人です。その中で彼は神様からそうやって低くされても神様に従い通して、最後の最後まで彼は神様を疑うことなく神様から離れなかった人です。ヨブのようになれと言われてもですね、どれぐらい自信があるかと言われたら、正直自信なんてないわけなんです。そんなことがあったら私はもうどうにかなってしまうかもしれない、ヨブのようになんて無理です、そういうふうに私は思うわけです。しかし聖書をよく読んでいくならばこうあります。11節の中盤から、また主が彼になさったことの結末を見た、結末を見た、結末を見てごらんなさいと聖書は言います。ヨブの結末、彼は最後の最後に神様への感謝と賛美を捧げるようになるんですが、でもそれはヨブが悟ったんじゃないんですね。神様に目を開いていただいて教えてもらって、ああ神様そういうことだったんですねと言って神様を褒め称えていく。わけがわからなくても待っておれば、神様を待っておれば 最後の最後にはそうやって私たちも目を開いていただいて、ああ神様そういうことだったんですねと教えていただけるということでしょう。神のなさることはすべて時にかなって美しい。本当に最後の最後のその時に神様に目を開かれたその瞬間に、ああ神様そういうことだったのですねと言って、私たちは神様を心から賛美できるように変えていただける。それが死を待ち望んでいく者たちの結末ですね。私たちはどういう結末を迎えたいと思うでしょうか。あの金持ちのようにその日が来たら、ああ全部が虚しくなってしまった、光に輝いていた私の人生は全部灰色に変わってしまった、そのような結末を迎えたいのか、訳が分からなくとも苦しみの中で弱さの中で悩みの中で神様にすがっていって、その最中は訳が分からなくても、でも最後にはああそうだったんですね神様、そういうことでしたか、神様本当に感謝しますと言って神様の名前を褒めたたえる結末に行くのか。私たちはこの死の時が近い、死の時が来るということを前に、このどちらの結末を私たちは選んでいくのか、どちらの結末に私たちは向かおうとしているかということを、もう一度自分の歩みを確かめていきたいと思うのです。私の地元の愛知県にですね、私の近くに、家の近くに本当に広い広い土地がありました。その土地は将来この場所に有料道路ができる、そういうふうに言われていましたけれども、私もいつの時代にそれを聞いたのかもう覚えていないぐらい前の話です。子供の頃には自転車でその空き地になっているところを走り回ったり、草が生えてきて、秋になればそこで虫取りをしたり、そんなことをしました。また、中学に行くときも高校に行くときもその道のそばを通って、ここには何もないな、周りにはたくさん家が建っていってお店もたくさんできていく、そういう中でしたから、ここに店ができればいいのにな、そんなことを思いながら通学していました。もう私の中ではそこに有料道路ができるなんてこともすっかり忘れて、もうそれはそういう土地だ、そういう場所だ、そういうふうに私は認識していたわけですが、10年ぐらい前でしょうか、帰省した時にですね、その土地に工事が進んでるんですね。もう何年待ったかわからない、そういうものが、そういうところに工事が進んでいる。そして次々とですね、立橋というんでしょうか、そういうものができて、高架ができて、その上に有料道路がですね、高速道路じゃないんですけど、有料道路がこう走るようになったんです。イエス・キリストが最初に来られた。それは建物でいうところのですね、土台ができている状況です。基礎ができているんです。その上にどういう建物が建つかという大体のあらましがこうコンクリートで打ってある、そういう状況の風景を私たちは見ているわけですね。その上に建物が建つのか建たないのか、建つと信じるのか建たないというふうに見るのか、その違いだと思うんです。イエス・キリストは来られる、この聖書に書いてあるお働きをなさったお方は、そして十字架で死なれて三日目によみがえって天に帰られたあのお方はもう一度来る。そうなるとその基礎になっていた部分が完成して、そこに神の国が現れるわけですね。そしてそこに入る私たちは、先ほど言いましたように、いろいろなこの世の苦しみや矛盾や解けない疑問や晴れない恨みを抱えたままですけれども、その時には全てが整えられて、その神の国に入るようにされるわけです。 私たちはこの地上の生涯を忍耐をして待つようにとあります。しかし忍耐をするというのはさっきの農夫のように次々とですね準備をするということだと学びました。私たちは永遠のその神の国が完成するまでにどんな準備ができるでしょうか。今日私が一つ皆さんに、提案というかこういうことはどうでしょうかといってチャレンジを一つしたいと思うんですが、それは一日のうちにですね一つでも永遠につながることをそういうすることを永遠につながることをする時間を持つということです。この地上で終わることに時間をたくさん使います。例えば食事です。それはもう数時間経てばお腹が減るわけですから当然それを食べていかないと生きていられないんですけれども、この世のものです。でもあの時が来れば完成するその永遠につながることがあって何でしょうか。例えば祈ることでしょう。祈りは神様に捧げていくもの、そしてその神様がその祈りを聞いてくださるものです。誰かのために祈る、誰かの救いのために祈る、また誰かのその問題のために苦しみのために祈る、いや祈るだけじゃない、声をかけよう、電話をしてみよう、愛を示そう、伝えよう、一緒に集会に出よう、いろんな事柄があると思いますけれども、永遠につながることに時間を使うんですね。永遠につながることに自分の持っている時間だけじゃなくて、じゃあお金も使ってみようか、いや私にできる何かそういう自分自身を使おうか、そういうふうにするのはまさに農夫のように終わりの時を待つということになるんでしょうか、なるんじゃないでしょうか。私たちはそうやって死の時を待っていくことができます。クリストフ・ブルームハルトという人がドイツにおりました。この人はその当時の教会の中では主流派には決してなれずに、むしろ孤独といいましょうか、少し浮いたような存在だったんです。当時のドイツの教会の状況というのは少し学問的に傾いていく時代でありまして、ありましたけれども、このブルームハルトという人は聖書の言葉をそのまま信じて、そして学びつつ同時に試作しつつ同時にその愛を実践した人でした。お父さんと子供と両方いるんですけれども、そのお父さんの方の言葉にですねこういう言葉があります。神はその作りたもうものを陶器の破片のように投げ捨てたまえはしない。少し翻訳が古いんですけれども、つまりこういうことです。神様が愛を持って作られた、その愛を持って作られたものをいらなくなったからといって捨て去るようなことは決してしないっていうんです。私たちが例えばお茶碗が欠けてしまったらもうそれは捨てざるを得ない、捨ててしまう。でも神様という方は愛を持って作った私たち一人一人をそんな簡単に捨てることはしないっていうんです。十字架で一人子を身代わりに下してくださるほどに愛してくださるお方は、私たちをこいつは罪人だからということで簡単に捨て去ることはしない。ブルームハルトという人は主イエス様の十字架を土台にして、そこから神の愛というものを世界の創造から、そして今、そして終末、この世の終わりというものに全部にこういうふうに展開して把握した人です。終わりの時を待ち望んだその力は、神の愛を味わうところから出てきたわけです。今日私たちがこのように死の時を待つということを学んでいますが、その中で一番私たちにおそらく必要であろうという言葉、それは 私はあなたを愛しているというあの聖書の御言葉ではないかなと私は思います。今日の本日の聖句の中にイザヤ書43章4節と書いてありますが、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。神が今の私を愛している。罪人の世の中に翻弄されて、あの金持ちのようなああいうものを追い求めることに喜びを見出し、幸いを見出してしまうような私たちが、なおも愛されているという事実、そして死の時を待つように、虚しいものに時間を使うことのないようにと、そういう期待を込めて愛されているというこの事実、この言葉に立つときに私たちは神様に向けて顔を上げることができます。きっとすぐにまたあの金持ちのような歩みをしてしまうことでしょう。でも何度でも何度でも、この私はあなたを愛している、私はあなたを愛している、私はこの言葉に立つのです。そして神が愛を持って私を産んでくださったこと、神は愛を持って今まで生かしてくださったこと、神が愛を持って私たちの将来を備えていてくださっていること、その事柄を見ていくときに、その愛を知るときに、私たちは一つまた一つとこの世のいろいろなものを手放して、神様あなたを信頼します、神様あなたについていきます、神様あなたに期待します、そのように変えられていくのではないかと思います。私たちはどんな結末に行くのか、あのヨブのようにすべてが最後に分かって知らされて神様を崇める、そのようになるのか、最後はあの金持ちのように全てを虚しくしてしまうのか。本当にこれは大変大きな問いですけれども、これを問い続けるということが今日私たちに課せられている仕事ではないかと思います。私たちはどこに向かっているのか、もう一度考えて歩み出すものでありたいと思います。お祈りしましょう。お優しい天のお父様、私たちがこの豊かな日本、豊かな時代の中で、不況とはいえ確かに物や食べ物が溢れているこのような中に住んでいる私たちにとって、このヤコブの言葉はどんなに理解するのが困難なことでしょうか。神様、私たちがこの中にあっても本当にこの世の虚しい事柄に溺れてしまうのではなくて、神様に与えられたことを感謝して受けながら、なおもあなたが来られるその終わりの時をに向けて整えられていくことができるように助けてください。神の愛を私たちに教えてください。あなたの愛、あなたに愛されていることがわからなければ、私たちは一歩もあなたに向かって近づくことができません。どうかあなたの愛を教えてくださって、そしてあなたが私たちを虚しいところに行かせることなく待っていてくださるということに心を止めることができるように、どうか助けてください。虚しい事柄に時間を使うのではなくて、神様、永遠に残る事柄に私たちが時間や自分自身や持っているものを使っていくことができるように助けてください。主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。